おはようございます。改めましてよろしくお願いします。それではまず2ページ目からお話をさせていただきます。まず新型コロナウイルス感染症の影響ということでビジネスサイドの方でございますが、サプライチェーンにつきましては現時点私ども大きな影響は受けていないというところではございますが、いろんな原料、これはジェネリック様も皆さんそうだというふうに受け止まっておりますが、中国 の, そのバルクあるいはインアクティブイングリディエントの量が非常に多いということでですね、随分中国の方は戻ってきているという状況でございますが、これがセカンドウェーブ、サードウェーブのような形で影響を受けてくるとですね、その辺は考えておかなければいけないのかなというふうには思っております。それから国内中心でございますが、情報提供活動につきましては基本的には在宅あるいはオフィスでの業務ということで、医療機関等への情報提供は e ディテルを中心にさせていただいております。インフルエンザの売り上げ、特に皆様方から非常に大きなご期待もいただいておりましたんですが、マーケットそのものが小さかったことに加えまして、こういった情報提供の、リミットというのも影響を受けてですね、19年度については我々としても非常に残念な結果であったということでございます。研究開発活動、特に研究活動につきましては私どもほとんど影響を受けておりませんが、開発、特にグローバルな、臨床試験につきましては徐々に影響が広がっているということで、特に重要度の高い品目につきましてはどのようにそれをコンペンセートするかということで、日々いろんな国々の CRO と連絡を取りながら全省を検討中であるということでございます。今年度のビジネスオペレーションでございますが、情報提供活動、これは可逆的に戻ってくる部分と不可逆の部分とか、あるだろうと。特に後者については e ディテールを含めたですね、情報提供活動の見直し、あるいはマーケティング活動の抜本的な考え直しというのが必要だろうというふうに思っておりますので、2020年度今日も参加しております澤田にヘルスケア戦略本部を作ってですね、そこで今後の新しい情報提供のあり方も考えていこうというふうに思っているところでございます。社内の活動につきましても、テレワーク等がかなり長くなっておりますが、不要な業務がどこら辺にあるんだろうかということを見直すための非常にいい機会だというふうに捉えましてですね、少しこのあたりを会社全体としてはやり直してみようというふうに思っているところでございます。3ページ目でございます。感染症の専門メーカーとして私ども今回のコロナにつきましては、やはり我々の存在感をお示しをするという点でも非常に重要だと思っております。治療薬の創設につきましては精力的にですね、化合物のスクリーニング SAR をやっておりまして、この4、5、6の3ヶ月を最も有望なものをアイデンティファイする3ヶ月というふうに位置づけて、ゴールデンウィークも全部潰してやっておりますが、かなり面白いものが出てきているというふうに我々としては判断しているところでございます。現時点でもそんなに慢性的に使うものではありませんので、そんなに長い毒性試験なしでいけるという前提下ではありますけれども、年度内の臨床試験開始を現時点でも目指しているというところでございます。予防ワクチンでございますが、私ども今タスク的には非常に大きくこれにかけさせていただいております。UMN が持っております秋田工場を、もともとはインフルエンザのワクチンを計画しておりましたんですが、それを一切変更してですね、現在コロナに当てさせていただいております。2020年内の臨床試験というふうに言っておりますが、さらにこれを加速すべく会社の、かなりの資源をこれに当てて進めているというところでございます。検査キットでございますが、IgM、IgG の抗体検査キットを中国から導入をして、現在性能試験をやっているところでございます。一定のデータが得られ始めているということで、なんとか早い段階で市場にお届けをしたいというふうに思っているところでございます。それでは19年度の決算の概要についてお話をさせていただきます。6ページ目でございます。売上高3350億ということで、対前年の 7.9% 減収でございます。 ロイヤリティ収入でございますが、最終的に年度の後半はかなり円高に推移はしましたんですが、私ども為替予約等をうまく組み合わせることで、ロイヤリティ収入につきましては1271億ということで、対前年 2.1% プラスを確保したということでございます。7ページ目でございますが、営業利益1252億で対前年 9.6% の減、経常利益1518億ということで 8.9% の減、当期純利益が1213億で 8.6% の減ということで、最高益をずっと更新しておりましたんですが、まあ、ここに来て、この減益となったということで、社内も含めてですね、非常に残念な結果であったというふうに考えておりますが、まあ、一方で、インフルエンザで何が起こったのかと、ゾフルーザで何が起こったのかと、いうことを考えますと、私どもとするとこれをある一定のこう、まあ、通過点というふうに捉えてですね、ここからどのようにプラスに持っていくのかということを、まあ、考えるフェーズだというふうに考えております。8ページ目でございますが、まあ、PL としてですね、私ども非常に重く捉えておりますのは4つ目のカラムでございますが、対修正予想達成率、売上高が 94.4、営業利益が 88.5、 経常利益 90.9、 当期純利益 91.2 ということで、私の記憶によりますと2011年以降8年ぶりぐらいにですね、まあ、開示をさせていただいた結果を下回って着地をしたと。ゾフルーザ、ブライトポック、ラピアクター、まあ、これで約270億を超える、まあ、対前年の減収があったということが大きな原因ではあるもののですね、それをきちっと読み込んで、予想に反映できなかったという点はですね、まあ、今後の課題というふうに認識をしております。一番下の方に細く書いてありますけれども、そのインフルエンザファミリーを除く売上高という点では修正予想を3322億に対しまして3325億ということで、まあ、ほぼオントラックの着地であったというところからするとですね、さらにこの感染症領域をどのように読み込むのかというのが、まあ、我々の大きな課題であるという認識でございます。9ページ目でございますが、すべてを開示はいたしませんが、原価が 98.6、 修正予想に対してですね、売上の減のパーセンテージより大きいのは、まあ、やはり言ってもゾフルーザは私どもの自社品でございまして、原価率はかなり低いということで、そのゾフルーザの未達が大きいとですね、どうしても収益に大きな影響が出てしまうということでございます。販売費、管理費、研究開発費につきましては対予算98ということで、使うべきところは使いながら、まあ、セーブするところはセーブするという形で着地をいたしましたんですが、まあ、売上高と原価を、まあ、組み合わせた売上総利益が 93.5 ということで低くございますので、営業利益以降の利益項目については、まあ、約 90% の対予想達成率になったというところでございます。対前年につきましても売上高で288億、後で少し詳しく申し上げますが、まあ、ゾフルーザ等のインフルエンザファミリーで270億を超える、まあ、マイナスがありまして、ロッシュからのマイルストーンが約150、今年減っておりますのを、なんとか、そのゾフルーザを含めたですね、自社品の売上でカバーしようと考えての、まあ、微増収増益計画ではあったわけですが、まあ、そこが崩れてしまったということで、まあ、あと、対前年においても少し大きなマイナスになったと。研究開発に関しましては戦略的事業投資169億がなくなったということで、まあ、研究開発費トータルとしては、まあ、あとセフィデロコールのフェーズ3が終わっておりますので、まあ、この辺がなくなったということで約200のマイナスではあったんですが、まあ、埋めきれなかったということでございます。10ページ目にそのあたりを少し詳しく書いておりますが、今申し上げなかったところを少しカバーをさせていただきますと、営業外損益のところ、2018年度は、まあ、臨時配当があったということで、昨年度はなかったので、まあ、普通に、まあ、このぐらいのレベルというレベルに収まってしまったと。まあ、加えまして、配当部分については、私ども、ヘッジを取っておりませんので、どうしても円高の影響を非常に大きく受けてしまうということでございます。それから、法人税につきましても、戦略的事業投資、 169億プラスフェーズ3のセフィデロコール42億がなくなったことでですね、200億を超える研究開発費が減になっておりますので、研究開発投資に伴う税控除が、なくなってしまったということで法人税がプラスになっているということで、利益も少しマイナスになったということでございます。11ページ目でございます。国内の医療用医薬品につきましては13ページ目で後でご説明申し上げますので、それ以外ということでございますが、塩野義インク、17のマイナス、これはその前々年にパーデューから、入った一時金が、45億ほどあってですね、48億ぐらいだったと思うんですけども、昨年も、BDSI 社に、お出しをしたことで34億、35億いただいたんですが、その差を埋めきれなかったということでございます。製造受託ゾフルーザ の、製材輸出、非常に好調でございました。ただ原価が非常に高いということで、原価率には少し、マイナスに効いています。一般用医薬品、風邪薬が非常に弱くてですね、パイロン PL 下流、パイロン PL 上は、弱含みだったんですが、イソジンを含めとする、コロナ関連の製品は、ガサとしては出ているということでプラスでございました。ロイヤリティにつきましては、その他のところにございますように、ロッシュ社の、私どもフェーズ3の試験成功に伴う大きなマイルストーンが18年度にあり、19年度は重症の承認マイルストーンとして110億余りをいただいたんですが、その差が出てしまったということで、トータル合わせまして288のマイナスということでございます。12ページ、そのあたりを少し詳しく書かせていただいておりますので、説明を割愛させていただきます。13ページ目でございますが、サインバルタ、対修正予想、少し届かなかったんですが、特に2月、3月は比較的堅調に推移をしておりまして、4月、5月も今のところは好調でございます。サインバルタについては少し軌道に乗りつつあるのかなというふうに思っております。インチュニブ、倍増ということで、成人適用に伴いまして、堅調な売りでございました。対修正予想もほぼオントラックということでございます。こちらも4月5月今のところは好調ということで、サインバルタインチュニブの製品群につきましては、2月3月4月5月と比較的堅調な状態が続いているということでございます。ゾフルーザ、ラピアクタ、ブライトフォック、後で説明申し上げますが、インフルエンザファミリーにつきましては、かなり、痛い目に遭っているというところでございます。それ以外のところとしては、ピレスパ 20% プラスということで、これは少し力を入れて呼吸器領域をさせていただいたというのが、プラス面で出ているということでございます。14ページ目、ゾフルーザの修正計画の未達について少しご説明をさせていただきます。私ども修正計画、もともとの280を180にした段階ではですね、ほぼ同じぐらいの流行が2月3月も続いてくれるだろうということと、大体その2月3月こう伸びてくるときに成人領域が多いものですから、そこが伸びるだろうということで、計画を立てさせていただきましたが、1番目のギャップでございますが、インフルエンザの流行につきましては、少なくとも相当早めに、しかも少なく着地をしてしまったと。本当にインフルエンザが流行ってなかったのか、コロナでですね、自覚症状が終わりになられる方も怖くて病院に行かれなかったのか、それのミクチャーだと思いますけれども、過去10年間で最少の人数であったということで、このあたりが非常にマーケットとしては弱含みであったということでございます。15ページ目でございますが、加えまして私どもの予想より、もちろんその患者数が少ないので、その中において病院に行かれる方というと、少しお母様お父様がお子様をお連れになる場合には、行かれたということで、結果として比率的には若い方の比率が高いままで推移をいたしました。ガイドライン上の少しそのデメリットもありますので、成年成人が伸びてこないとですね、ゾフルーザ少なくとも昨年に関して言えば、私ども活躍の場が少なかったのかなということと、ギャップさんですけれども、シェア的にも2割から2割5分の間を行ったり来たりということで、ご理解はいただいているというもののですね、なかなか処方に結びつける、活動ができなかったということでございます。 まあ、ちなみに16ページ目でございますが、こちらはあの感染研のデータ、それから我々がお願いをしている特定使用成績調査、新潟大学でございます。それから WHO の報告によるグローバル調査、いずれをとりましても、まあ、低感受性ウイルスに関しては、まあ、ほとんど認められていないという状況でございます。一昨年18年度、まあ、我々日本でもかなり使われておりましたので、まあ、この時に、まあ、いろいろなのデータの切り取り方によりますけれども、まあ、あの一番あの確率が高かった H3N2 で、まあ、8% 前後というのが着地点だったというふうに考えております。まあ、これがあの次の冬、つまり昨年の冬にどのようになるのかということだったんですが、まあ、9月シーズン始まりの段階からですね、この低感受性 I38 変異株が出ていないということで、まあ、ちょうどタミフル、あの2009年の PDM の時に起こったように、まあ、ある一冬だけ見るとですね、非常にそのタミフル体制というかノイラミダ体制みたいなのが出るんだけれども、翌冬になると、まあ、なぜかではありますけれども、それがなくなってですね、アキュムレートをされる効果はなさそうだというのが、まあ、ゾフルーザについても、まあ、言えそうだなということで、このデータをもって、まあ、日本のガイドライン等についてはお話をさせていただきますが、あの多分皆様方の方がご存知だと思いますが、そういったその変異株に対するコンサーンが高いのは世界の中でも、まあ、実は日本だけでございますので、まあ、アメリカ CDC ももうすでにファーストチョイスとしてあの、まあ、認めていただいていますので、そのグローバルにどうなっているかということも含めてですね、先生方へのディテーリングを、まあ、次の冬にもう一度させていただきたいというふうに思っております。18ページでございますが、その19年度の取り組み、インフルエンザファミリーについてはあの今ご説明申し上げた通りでございます。サインバルタ、あの修正計画未達ではございますが、少なくとも4月5月を見る限りはあの方向性としては間違ってなさそうだなというふうに思っております。まあ、これをあの継続をしていきたいと思っておりますし、 ADHD、まあ、ビバンセに関しましてはまだ流通管理体制があの落ち着いている状況ではありませんので、コンサータ含めてですね、スティミュラントをどのようにお使いいただくのかということの確立を、この1年かけて進めてまいりたいというふうに思っているところでございます。19ページ目に移らせていただきます。ただあの、こういったあの課題がある一方でですね、私どもこの2020年度以降あの我々が注力する部分については、まあ、かなりいいスタートを切らせていただいたという認識でございます。一つはパイプラインでございますが、918、それからあの217、5151レダセムチド、それから HIV の8414、それからあのテトラの化合物につきましては、私どもあの日本国内では早晩フェーズ2を始める準備を今行っているところでございます。あのテトラ社と の関係も非常に良好に動いておりますので、もう少し落ち着いてからあのきちっとした形で皆様方にアナウンスできると思いますが、14770につきましてはあの日本におけるフェーズ2を開始をするということで準備をしているところでございます。セフィデロコール、アメリカでの上市、欧州での承認ということで、これをどのように販売をしていくのかということで、今まあ欧も米もまだあのほとんど在宅勤務状態ではございますが、精力的に準備を行っているということでございます。新しいビジネスイノベーションという点ではストリームアイの初年度、まあ、特にあの E 情報をどのように取ってですね、今度それをどのようにフィードバックするかというところに、少しあのフェイス2フェイスでいろんなことができない部分もあってですね、あの難しいところはないわけではなかったんですが、手応えはあのストリームアイについては感じ始めているということでございます。それからワクチン事業への本格参入、もともとあのインフルエンザから入ろうと思っておりましたんですが、急遽コロナに変更して特管でかなり精力的にやらせていただいていると、我々にとって非常にあのいい製品群を、まあ、UML との、まあ、あのディールを通して得ることができたと、非常に喜ばしいと思っております。それからあの中国ピンアンとのディールでございますが、あの最終契約の調整中でございまして、まあ、今のところ予定通り7月、もうちょっと前倒せるかなと思っておりますけれども、まあ、この段階でどのようなあのビジネスになるのかということを、まあ、皆様方にもご開示申し上げたいというふうに思っております。 デジタルメディスンのフェーズ2も含めてですね、2020年以降、まあ、我々が新しい薬を出すと同時にですね、行いたいビジネスということに対して、かなりいい準備ができた19年であったということで、20年はこれをさらに展開をしていきたいというふうに思っております。20ページにつきましては、3月の R&D 説明会の通りでございますので割愛をさせていただきます。21ページ目でございますが、先ほど少しだけ触れさせていただきましたセフィデロコール、それからゾフルザンつきましては、日本以外のところも本当に好調に進んでおりまして、まあ、特にロッシュのこの1、3月期は代替ベースでいって年間150億円ぐらいのペースに、まあ、増えてきておりますので、まあ、このまま欧州それ以外の領域が取れてくれば、ロッシュのゾフルザンも伸びてくるだろうというふうに思っております。22ページでございますが、これも先ほど申し上げましたようにストリームアイ、なおかつ UMN、 これを含めてですね、新しいビジネスをこれから行っていく素地が、まあ、19年に出来上がりつつあるということでございます。23ページでございます。少し分かりにくいところを23、24と書いておりますので、まあ、これにつきましては最終契約を締結した後で、どのぐらいの規模のビジネスをどのぐらいの期間にわたってやるつもりなのかと、売上がどのぐらいになっていくのかということをですね、6月7月のピアンとの最終ディールが出来上がった段階でお話をさせていただきたいというふうに思っています。もう我々とすると、次の3年から5年我々のグローバルの売上の中のですね、一番大きな部分をこのピアン塩野義のディールでもたらしたいというふうに考えているところでございます。25ページでございますが、そういった残念な19年結果であったわけでございますが、まあ、ただ経常利益1518、ROIC 13.8、それから ROE18、DOE4.7 ということで、まあ、2020年度もともと提示していた目標は、まあ、かなり悪い状態でもなんとかこれはフォワードできるというところまでは来たということでございます。26ページでございますが、まとめでございますが、達成したこともありますが、まあ、積み残した課題も大きいということで、まあ、特に今年度、今日また澤田にたくさん質問いただいたらと思いますが、ヘルスケア戦略本部を作ってですね、国内含めて、疾患をベースとしたマーケティング戦略を組み直すということで、今年度から新しいビジネスやり方を進めてまいりたいと思っておりますし、まあ、中国あるいはそのワクチンという新しいビジネスを展開をするというのが、まあ、今年度ということで、今精力的に活動をしているところでございます。それでは今年度の業績予想に移らせていただきます。28ページ目でございます。今年度から私どもも、まあ、遅まきながらではございますが、イファースの導入をさせていただきました。昨年1年両方のシステムを走らせて、今年度からイファースで公表させていただくということでございますが、まあ、ご覧になっていただきますように、まあ、JGAP とイファース項目的の少し差はありますけれども、まあ、大体の姿はそんなに変わらずに変更できるだろうというふうに考えております。この19年度の売りを少し振り返りますと、まあ、売上収益が少しマイナスでございますが、まあ、当期収益は少しプラスと、まあ、ほとんど動いてないというのが見ていただけるかなというふうに思います。29ページ目でございますが、それを受けての今年度の予想でございます。売上収益3235億、 3% の対前年マイナス、これは一応イファースの比較でございます。それから3行目のコア営業利益1103億ということで 13.9% のマイナス、税引き前利益が1363ということで 14.6% のマイナス、当期純利益が1036ということで 15.3% のマイナス、ここからスタートをさせていただこうということでございます。売上はですね、国内の売りは少し増えていくというふうに考えておりますが、まあ、いわゆるそのロイヤリティ等の収入の中で、まあ、ロッシュから得られて、最終的にその、重症の承認に伴いましてゾフルーザから得られた113億、 それからクレストール、これキャッシュフロー上は200ミリオンいただけるんですが、イファースに変更に伴う期間のずれということで、12月末までの認識になりますので、その分で54億のマイナス。それからスインプロイック、ナルデメジンの、BDSI 社への、導出、これ35億ほどありますので、合わせまして大体200億ほど、いわゆる直接的な利益に貢献する売上がマイナスになります。加えまして、そこに為替ございますけれども、かなり円高に推移するというのが金融機関様の、これは外れてほしいとは思っておりますが、固めに見るとかなり円高に振れると。特にポンドはですね、年度末にかけて120円台という、数字も出ておりますので、花咲細貝の方でこれをかなり固めに入れて、いろんなロイヤリティ等の計算を行っておりますので、そういったそのマイルストーン等収入が200億ほどなくなることに加えまして円高ということで、利益的には増減額の210、178、232、187という数字が並んでおりますが、このあたりでストレートに効いてきてしまうということでございます。ただ先ほど来申し上げておりますとおり、ピンアンとの JV で今年度どうなるか、あるいはコロナのワクチンの部分については一切今のところは含めておりません。それから今2つ3つビジネスデベロップメントを動かしておりまして、これも一切含めておりません。いくつかは、今年度貢献してくれるかなとは思っておりますけれども、このあたりも含めていないということで、素のビジネスを継続をする中において、為替等の悪材料、それから国内のマーケットの悪材料については、かなり、組み込ませていただいたポイントということでございます。私個人のこだわりかもしれませんけれども、昨年公表した数字を下回って着地したということについては非常に残念だと思っておりまして、公表数字からどこまで上に伸ばせるのかということを、皆様方にもう一度お話をさせていただけるような、予算の作り方を今年度はさせていただいたということでございます。ちなみに今のところは6月1日にですね、中継の公表をさせていただこうという予定で皆様方 のご予定を頂戴をいたしておりますが、中継の初年度にも当たりますので、初年度から対予想でアンダーで着地したというわけにもちょっと参りませんので、そのあたりを考えて固めからスタートをさせていただきたいというのが我々のお願いでございます。30ページ PL でございますが、その売上に対しまして、原価につきましては、昨年よりはある程度、ゾフルーザ等の抗感染症薬も増えてくるだろうということで、原価をそれに合わせておりますことと、今攻めの時期でございますので、海外のセフィデロコールをはじめとする、販売費、それから研究開発費も大玉のフェーズ3は終わっておりますんですが、一方で918、先ほど行きました14770、それから政治の217の国内も動いておりますし、それから睡眠時無呼吸症候群918、2つ目も動きますし、コロナのワクチン、それからそれ以外の治療薬も動くということで、フェーズ3がなくなっているけれども、なおかつ23億ほどプラスで使わせていただこうということで、販管費が増えておりますので、営業利益に関しては少しマイナス幅が大きくなると。ただ私ども2020年度はそういう意味では非常に重要な1年と思っておりますので、このぐらい攻めさせていただければなというふうに思っております。31ページ目でございますが、それを書かせていただいております。売上収益が大きいのはどうしてもロイヤリティ等収入、先ほどご説明申し上げました、ゾフルーザ関連、クレストール関連、 BDSI 関連ということで、このあたりが大きくなマイナスになるということでございます。それから IT 投資も少し今年度からは増やしていかなければいけないと思っておりますし、研究開発費も増えるということでございます。 32ページでございますが、こちらはすみません、国内につきまして後でご説明申し上げますが、それ以外ということで、塩野義インク、フェトロージャどのぐらい読んだらいいのかということで、実際にはこれほとんど読んでおりません。いろんなお問い合わせもいただきつつですね、どうやって販売をするのかということを考えているんですが、どのぐらい組み込んだらいいのかも非常に難しかったので、ほとんど組み込まずに今回は予算化させていただいております。できればそこもプラス要因で触れてくれればありがたいなというふうに思っております。製造受託、昨年度末に、ゾフルーザをかなり出しております。それからたまたまなんですけれども、ドルテグラビルに関しましては、製法が新しい製法になるちょうど端境期になっておりまして、第一世代の製法から第二世代の製法に変わる、その第二世代の製法品の輸出は今年度から始まるということで、そこのギャップが少し出ているということで少しマイナスになっています。ロイヤリティ収入につきましてはあらかじめご説明申し上げておりますが、HIV フランチャイズそのものにつきましては、為替要因というふうにご解釈いただければと思っております。33ページでございます。サインバルタインチュニブ、こちらもまたアンダーというわけにはいかないので、とりあえずちょっと固めには作っておりますが、このぐらいは言ってくれるかなと思います。ゾフルーザ、これ沢田とも随分話をしてですね、このコロナがずっと今みたいにこうだらだら続いてしまった時に、患者さんのアルゴリズムがどういうふうになっていくのだろうかと、いわゆるオンライン診療みたいなものどのぐらい残るんだろうかと、これにおいてですね、インフルエンザの患者さんってどういう顕在化の仕方をするんだろうかと、非常に見えにくい中で、各品目ごとで出すんではなくてですね、感染症薬として特に疾患戦略で我々は今後進んでいくということを、我々の一番重要なテーマの一つとしておりますので、営業の方にもですね、この中で自分たちが売らなければいけないものを、売っていこうと。もちろん一番大きいのはゾフルーザであり、ラピアクタであり、もちろんそのフルマリンフィニバックスであるわけですけれども、こういったことをそのやれるような営業部隊になっていこうということで、抗感染症薬という、一つの、ボックスにしてですね、今回は通期予想265億とさせていただいているというところでございます。それ以外の製品につきましては、やはり少しずつ、マイナスになってくると。ピレスバージェネリックも出てまいりますので、そのあたりをインコーポレートしたということでございます。34ページでございますが、C&O 主力製品ラデプラゾールですが、これの国家保険未収載の影響と書いてありますが、実は C&O は7月以降はピンアン塩野義の傘下に入りますので、そこでどういう販売を立てていくのかという計画は今回はこれには全く含んでおりません。従いまして、ピンアン塩野義のディールができた時に、この C&O を含めた中国全体の、売りあるいは利益については再度、ご提示をさせていただくというふうに考えているところでございます。35ページでございますが、改めましてそういうことで、減収減益ではございますけれども、ここから新しい中期経営計画の初年度をスタートさせていただきたいということでございます。その2020年度の取り組みでございますが、37ページでございます。ヘルスケア戦略本部ということで、特に販売のみではなくてですね、いろんなものを組み合わせて疾患戦略を作って、その疾患戦略をどのようにマーケットに発信をしていくのかということを考えております。いわゆるマーケティングに近いようなニュープロダクトプランニング、それから一時期は製品戦略と呼んでおりましたところは、もう疾患戦略部と、これ名前変えただけじゃないかというふうに言われるかもしれませんが、そうではなくて、やっぱり製品のことばっかり考えているところから疾患のことを考えるということに、メディカルアフェアーズ、データサイエンスをすべて傘下に含めてですね、特に感染症とか CNS という点では CSR の取り組みも非常に重要でございますので、これを広く、会社はほとんどそのものと言ってもいいかもしれませんけれども、ヘルスケア戦略として取り上げていこうということでございます。38ページ目でございますが、国内の営業につきましては、 やはり今回の在宅勤務を含めてですね、どのような情報提供を行えばいいのかということを本当に見直す時期に来ていると思います。先生方も薬の話だけでもう一遍じゃあ MR と会いたいかというとそうではなくて、ご自身のお役に立つ、そういったその情報を誰がくれるんだろうかということで、セレクションがかかってくるだろうというふうに思っておりますので、疾患戦略をベースにして、本当に伝えたいことはいい情報として流す、フェイスとフェイスでお目にかかるのであればこういったことをお伝えをするということを、やり直していきたいというふうに思っております。サインバルタインチュニブ、もちろんゾフルーザを含めた交換染症薬も含めてこれが3本柱になりますので、サインバルタについては、少なくとも痛みを中心に、これから私ども217あるいはその14770という CNS 関係も増えてまいりますので、改めてサインバルタのうつ領域の、ディテーリングというのを見直してまいりたいというふうに思っております。インチュニブ、成人領域の ADHD もありますので、それを含めて精神神経疾患として捉えていく、この疾患全体の捉え方を行っていこうということでございます。39ページでございますが、ゾフルーザに関しましてはもうストレートに19年度は私も非常につらい1年ではございましたが、本当にグッドニュースとしてはですね、サーベイランスの結果等からアマンタジンのような一度獲得された体制がですね、翌年翌々年までずっとキャリーフォワードされるようなものではなくて、どちらかというとタミフルタイプ、出る年もあるけれども翌年になるとそれは出ないというようなことがこうデコボコで続いていくんだろうと、そうなってきますと、同じような安全性を持っている別のメカニズム、ノイラミンダーゼとキャッペンドヌクレアーゼを持っているというのは人類にとっては非常に大きな福音でございますので、このあたりをご説明をさせていただいた上で、活動方針でございますけれども、少なくとも論文エビデンスとして出した上でですね、2021の、インフルエンザをお使いいただくチャンスがあるのであればですね、ゾフルーザをお使いいただくということを、進めていきたいというふうに思っております。40ページ目でございますが、中国につきましてはもう何回も申し上げておりますので割愛をさせていただきますが、米国欧州につきましてはフェトロージャ中心にどういった製品を足していったらいいんだろうか、各国政府と の議論もそれなりに進んでおりますので、いろんな意味で売りが立ちやすいという点ではヨーロッパの方が早いのかなと思っておりますが、このあたりを進めていく中で製品を導入するオポチュニティがあるのであればですね、これについては積極的に取り組んでまいりたいというふうに思っております。41ページ改めまして申し上げますと、私どもフェーズ2にあります918、それから217、それから5151デダセムチド、それから8414、左側にあります BPN14770、このあたりを中心にですね、今ここには入っておりませんがワクチン、これと治療薬、これを含めてですね、今年度進めてまいりたいというふうに思っております。ということで42ページでございますが、2020年度の位置づけとしてはですね、いろんなものを中継の初年度としてゼロからスタートをするという気持ちでさせていただく1年でございます。幸い何回も申し上げますが、ワクチンであれ中国であれですね、仕込みは随分、あとペプチドも本当にうまく進んでおりますので、仕込みは随分出来上がってきつつあるということで、これを具現化してデリバーし始めていく、その1年というふうに位置づけているところでございます。それでは最後、株主還元でございます。44ページでございますが、継続的にコンスタントに配当も伸ばしていく、株主還元もトータルとして伸ばしていこうということでございますので、今のところ株主総会でご了解をいただければ期末配当53円を考えておりますので、今度はその半期考えるとその53円が我々のスタートポイントだというふうに考えておりますので、2020年度に関しましては、53円の106円、3円の増配というところから始めさせていただき、結果によってですね、このあたりは考えていきたい。自社株買いにつきましても、マーケットの状況、他の会社様 あるいは株主様からのフィードバック等を、まあ、鑑みながらですね、柔軟に考えていきたいというふうに思っておりますが、まあ、現時点でお話しさせていただけることは、まあ、配当については増配を予定をしているということでございます。以上、すみません、駆け足になりましたが、ご説明とさせていただきたいと思います。
はい、ありがとうございます。以上で説明の場を、終了させていただきます。これより質疑応答に移らせていただきます。質疑応答はオペレーターの説明に従って行いますので、よろしくお願いいたします。
最初のご質問はシティグループ証券山口様です。それでは山口様、お願いします。
あ、もしもし聞こえますか。
はい、聞こえます。おはようございます。
おはようございます。ありがとうございます。シティの山口です。
はいはい、
まずゾフルーザのところで、いろいろご説明いただいて、よく理解したつもりなんですけれども、そのお医者さん その処方行動がマーケット以上に今回影響しているというところあったと思います。それでそれについてはこの今年中の取り組みとしてデータを持っていってガイドラインを変える中で、処方行動、まあ、あるいはいろんなその考え方っていうのを、まあ、1年で、改めていけるとお考えなのかどうか。やはりタミフルの時もそうでしたが、まあ、そこ残念ながら数年かかる方向なのかというところと、あと、まあ、売上開催されてないで何とも分からないとはいえ、増収のほとんどはここから来ているというふうに考えると、まあ、260から4億になって100億プラスぐらいで見てるのかなというふうに見えるんですが、その辺はいかがでしょうか。
で、沢田の方からご回答させていただきます。
はい、
後半の方につきましては、大体見ておられる数字
はい、はい、
さすが山口さんと思っておりますが、実際昨シーズン の処方の気を見ていますと、はい、やはり前半はその耐性ウイルスという、まあ、表現に対するやはり漠然とした不安というものが非常に大きかったと、はい、いうふうに思っております。で、やはりその漠然とした不安をやはり少し分解していく必要がありまして、で1月末ぐらいから少しご説明させていただく、ご提供させていただくツール等も変更させていただいた結果として、少し感触としては上向きになってきたところがあったんですけれども、まあ、残念ながらちょうど、
はい、
コロナの、
はい、
流行ですとか、ね、インフルエンザそのものの収束、この2つがありまして、そのトレンドをちょっと見極めることができない状況で、まあ、残念ながら昨シーズンが終わってしまったというところがございますので、まあ、それも含めてその後も新たに公表をされる予定のペーパー等もございますので、まあ、こういうものも含めてさらにご説明させていただくことによって、まあ、その傾向をさらに継続させていくことによって来シーズンにつないでいきたいというふうに考えております。
ガイドライン的なものは今あれですよね、お子さんには推奨できませんというようなことしか出てないと思うんですが、ああいったものというのはそういうアクティビティの中で、まあ、比較的定期的にあるいは非定期に変わるということが予想されますか。
まあ、一応委員会の中でもその適宜そのデータに基づいて修正を加えていくということは実際に言われておりましたので、まあ、それは当然あるべきだというふうに思いますし、逆にコロナ、まあ、COVID-19 に絡む専門家会議も踏まえてどのように患者さんを診断していくのか、治療していくのかというそのアルゴリズムそのものもおそらく感染症学会なども含めて見直していかれるはずだというふうに考えておりますので、まあ、そこに必要な情報はご提供させていただきたいというふうに考えております。
わかりました。あと2つ目、中継のところをちょっとお伺いしたいのですが、6月1日ご発表というふうに、お伺いしました。で、一方でそのピンアのやつは、まあ、7月までに上位弁ということなのですが、まあ、これが最大のドライバーになるだろうというお話もいただきました。ということはこの中継についてはこのピンアンのビジネスをこう、まあ、ある意味、がっつり入れたものが出てくるということでよろしいんでしょうか。
初年度の数字につきましてはもうこれで解除させていただいておりますので、 まあ、今のところは10年先を見据えながらの5カ年ぐらいで数字を一遍止めなきゃいけないかなと思っておりまして、その5年後ぐらいの数字の中には当然ピンアンさんと取り組んでいるものがどうなりそうか、あるいは我々としてワクチンなりをどうグローバル展開していこうと思っているのかということは入っていく数字が、まあ、開示されていくというふうにご解釈いただければと思います。
わかりました。最後に COVID のところで冒頭ご説明いただいたこのやつで R&D ミーティングの時にもお話しいただいたと思うんですけれども、この治療薬に関しては R&D ミーティングの時よりも前倒しになっている、すなわち年度内の臨床試験開始ということなので、まあ、その後結構進んでですね、臨床試験のめどが立ちつつあるということで、これについては、まあ、直近御社コメントされてますけれども、 R&D ミーティングの時よりはかなりこう進歩しているということなんですかね。
はい、そう思います。まあ、いわゆるスモールモレキュール中心に今動いておりますので、このあたりを突貫で SAR やったときはさすがにうち早いので、はい、かなりいいものが出始めております。ただこれはもう本当に安全性は動物実験も臨床も含めてやってみないとわからないので、効果という点では面白いものは出ておりますし、基礎的な毒性スクリーニングはこれは行っておりますので、まあ、人に持っていくという点ではそれなりの道筋立っているかなというふうに思いますので、まあ、あとはホールのアニマルでやる動物実験と臨床試験、まあ、これを加速していきたいと思っています。
一応簡単にいくと、コロナにビシッと効く、あるいは SARS、MERS 含めてちょっとこうブロードに全体的に効くのかみたいなお話もあったと思うんですけれども、これはどちらかというとコロナにバチッとという方向なのでしょうか。
既存のコロナ、例えばいわゆるアルファコロナと言われるような一般風邪コロナですね、
はい、
これはちょっと効きが悪いみたいなんです。
はい、
ですけどいわゆるその SARS、MERS っていうようなベータコロナ系ですよね、分類的に言うと、はい、こちらは大体カバーしそうです。
はカバーできるですね。はい、わかりました。以上です。ありがとうございました。
はい、
はい、次のご質問はゴールドマンサックス証券上田様です。それでは上田様お願いします。
もしもし、ゴールドマンサックスの上田でございます。
こんにちは。
こんにちは。私から、まあ、最初ちょっとその COVID-19 のこの治療薬、それからワクチン検査薬というところの開発の状況についてお伺いしたいんですけれども、ちょっとそれぞれちょっとどういったこうポジショニングになるのかというのを教えていただければと思います。まあ、治療薬の場合、例えばその今いろんなこう、まあ、既存薬のリポジショニングという形で開発が進んでますけれども、そういったものに対して、まあ、例えばこの採用基準を含めてですね、どういったところのこうポジショニングになるのかというところ、まあ、ワクチンの場合は、まあ、国産製品という形になると思うので、そういったところがこう意義としてなってくるのかというところ、あと検査薬についてはですね、まあ、グローバルでもロシュとかアボットとかがかなりこう感度得意度が高い製品が開発されて、まあ、日本でも間もなく使えるようになるということを考えた場合に、御社の製品がどういう位置づけになるのかというところを教えていただけますでしょうか。
はい、治療薬につきましては、今回のコロナは私ども会社としてもすごいいい勉強させていただいているって、僕正直なところなんですけども、何かというとですね、抗ウイルス剤がやることと、それから COVID-19 の治療と全く同じではなさそうだなというところなんです。で、私ども今作っているのは抗ウイルス剤でございます。まあ、従いまして、特に初期の段階でウイルスの量を、まあ、減らす、まあ、これによってかなり患者様によっては症状が、まあ、劇的に改善する例もあるんだとは思いますが、例えばそのサイトカインストームみたいなのが起こってしまう患者さんがどういう患者さんにおられてですね、でこうなってしまうと、実は例えばゾフルザなんかでもそうなんですけども、ウイルスはゼロになってもどうしても咳は取れないとかですね、なんとなくこう鼻がムズムズするの取れないとかですね、こういう症状が残った時にどのように感染症トータルとして我々が患者様にそのいい治療法を適用するんだろうかというところを、まあ、トータルとして考えなきゃいけないなというふうに今なっています。まあ、今実はコロナに関しては我々も抗ウイルス剤ということで、かなりスペシフィックにコロナウイルスの量を 減らすことを目的とした薬を今デザインしてるんですが、ことコロナに関しては本当にそれだけでいいんだろうかということで、まあ、もちろんそのゾフルーザあるいはそのノイラミダーゼ系のような安全性を保ちながらウイルスの量を減らせるのがまあ我々の第一ターゲットなので、それができればですね、かなりの患者様にとりあえずお使いいただけるファーストチョイスとしてお使いいただけるとは思いますが、あのインフルエンザよりは重症化した時の予後があんまり良くなさそうだなという感想を持っているので、そのあたりについてどのようにあのトータルで治療するのかも含めて、ちょっと会社としてはあの今いろんな開発候補品を考えています。それからワクチンにつきましては、あの手法的にはですね、ちょうど4月のど真ん中ぐらいに公表されましたあのサノフィ GSK の枠組み、遺伝子組み換えタンパクによるワクチンということで、ちょうどフルブロックのような形で、サノフィが、インフルエンザワクチンとして売ってますけど、製法的には全く同じ方法です。もちろんタンパク違いますし、それを作るため の, その細胞も違いますけれども、ただ概念的には全く同じようなもので、例えば DNA ワクチン、mRNA ワクチン、アデノワクチン、いろんなワクチンありますけれども、そういったものに比べるとですね、比較的安全性、あるいは製法についての確立はされているものというふうに我々は認識しております。まあ、そういう意味ではスピードが速いと。量産のめどもですね、今までの組み換えタンパクでインフルエンザでやっている経験を、元にすればですね、ある程度読み込みやすいと。それから非常に重要な点だと思いますけれども、提供する価格もですね、これもやっぱりmRNA なんかに比べると相当安価にできるだろうというふうに考えています。そういう意味で国産で、まずは1000万人分目指しますけれども、もう少し大量のところも使えるかなと。で、これ人数もこれもすみません、アナリストの皆さんご承知だからストレートに言いますけれども、一緒に用いるアジュバントによってですね、用いなければいけないタンパクの量が変わってきます。で、タンパクの量がそれで変わってくるっていうことは、何人分作れるかっていうことは変わってきますので、そこでいいアジュバントとの組み合わせで組み換えタンパクの量がある程度コントロールできればですね、その分提供させていただく人数分は多くなるということで、それをどのようにこうデザインをしていくのか、スピードを優先して早く医療現場に提供するものと、その次に、変な話ですけど第2世代としてですね、どのようにそれをライフサイクル回していくのかということを、両方視野に入れながらやっているというのが現状でございます。なんとか年内の臨床で、ある程度抗体、しかもその中和抗体ができそうだということであればですね、できるだけ早く医療現場の方々にはまずご提供するということを行っていきたいと思います。新大夫についてはさあだから、
はい、新大夫につきましてはおっしゃる通り、グローバル企業さんが非常に精度の高いものを作ってきておられますので、弊社としても当面は今入れているものをそのまま臨床というより研究用試薬的に発売させていただきたいと考えておりますが、その後につきましてはさらに進化させたような形で、今後のニーズに合わせてやはり形を変えていきたいというふうに思っております。
わかりました。ありがとうございます。ちなみにその最初の治療薬のところについては、何かその異なるそのアプローチの COVID-19 の治療薬なんかにも、そうすると今後は取り組んでいく可能性があるという理解でよろしいですか？
はい、呼び方としては重症感染症予防薬って今我々考えてますけれども、実際にアメリカのベンチャーとちょっと組みながらですね、私どもの既存の薬剤で面白そうなものがあるので、これは重症感染症を予防するのかどうかということで、私どもではなく、ライセンスアウトの形でそのベンチャーさんにやっていただきながら、面白そうであればグローバルに戻してくることも考えようかなというふうに思っています。
ありがとうございます。2点目がセフィデロンコルについてなんですけれども、今期あまり売上高入れてらっしゃらないということだったんですが、売上高が本格化するタイミング、 それから、まあ、今回肺炎での適用拡大も進んでいらっしゃいますけれども、このあたりのこう市場ポテンシャルをどのように見るべきかというところをですね、まあ、各国政府との価格交渉の進捗も合わせまして、教えていただけますでしょうか。
ありがとうございます。やはり今ご存知の通り、米国におきます効能がやはり CUTI のみということで、この効能の間は、正直あまりお使いいただく対象の患者様はおられないだろうというふうに考えておりますので、それで数字としてはあまり大きくは見ていないということで、これが肺炎に広がりますと、その部分、かなり広がるだろうというふうには考えておりますが、ご存知の通り、スチュワードシップを含めて記載しないといけないということで、あまり金額的にこれだけいきますということはちょっと差し控えさせていただきたいところがあるかなというふうに思います。で、ヨーロッパの方に現状で具体的な薬価交渉というのは、COVID-19 の問題もございますので、正直進んではいません。ただプルインセンティブ のスキームを提案されているような政府筋とは少しプリミナリーなディスカッションを始めているという、そういう状況でございます。
承知いたしました。どうもありがとうございます。以上でございます。
ありがとうございました。
次のご質問は野村証券高谷様です。それでは高谷様お願いします。
すみません、野村証券の高谷です。聞こえますでしょうか。
こんにちは。
もう実は100問ぐらいあるんですけど、なんとか3問ぐらいの収め書いてるんですが、まず一つ、やはりこのドルテグラビルについてなんですけれども、やはり今市場のコンセンサスとか、もう見てますですね、どちらかというとこれはもうドルテグラビル自体は今多分数量横ばいだと今年思うんですけど、あんまそんな増えないんじゃないのかなと。そこのこれが増える可能性っていうのは、ちょっとそこのところを探りたかったんですけれども、IAS2020 学会、これ7月、これバーチャルになっちゃいましたけれども、ここでもいろいろ出てくると思うんですが、何を期待するべきなのか、やはり単語の試験、これタフからのスイッチの試験、去年も出てまして、これの延長データ出てくると思うんですけれども、正直あの試験すでにもう副作用の餌が、どちらかドルテグラビルにとって悪い方向に向かっていたので、これ単語今申請してますよね、 GSK の方、
はい、
でこれ承認取れてもなんかあまり大きなドバートへのシフトにならないんじゃないのかなっていうのと、あと今やはりこれ HIV の世界でですね、特に死亡がかなり話題になっておりまして、タフに関して、ギリアドの薬なんですけれども、死亡がかなり増える、体幹死亡ですね、体脂肪が増えるのと、あとトリグリセリド、こういった血中の脂肪も上昇するというのは結構データ分かってきていますので、こういったところでドバートへのシフトが起こるのかどうか、でそれには何を、必要なのかというのをちょっとこう教えていただけますか。これ1点目です。
はい、もう多分高谷さんの方がよく分かってると思います。やっぱりあんまり言いたくはないんですけども、現場ではかなりナスティな戦いになっていて、別にお互いの罵り合いとは言いませんけれども、その辺がほとんどデイトゥデイで起こっているというのが現状だと思います。どうしても耐性ウイルスが出るかもしれないよというのをずっとギリアドは攻めてますし、我々はやっぱり体重も増え脂肪も増え、少し長期にはなって、トゥルバダよりはマシとはいうものの、やっぱり腎機能も、受けるよということで、あなたたちが思ってるほどそのタフが無傷な薬ではないというのを、現場で言ってるというのの戦いになっています。ビーブ側にとってすごい、これもマイナーな話のように思いますけれども、カボデグラビルが遅れたことによってですね、カボ用に雇った人間を全部今ドバートに貼り付けているので、ギリアドとその少なくともコール数であるとか、現場で戦っている数という点ではもう遜色ないぐらいまで来ていますので、私どもも基本的にはフラットぐらいで見てはいるんですけれども、少なくともビーブに対してはですね、これだけタフのマイナス部分が出てきている中で、 安全声明をもうちょっと前面に出してドバートにシフトするようなことを考えた方がいいんではないかということで話をしています。カボがどうしても、まあ、この年内、12月を含めた年内に何とか出せるか出せないかぐらいでございますので、当面はですね、多分ドバート対タフの現場の戦いということで、新しいデータが出たからどうなるということではないのかなという解釈です。
これまだそのドバート自体の、PBM とか保険業での扱い、そのティアリングですね、はい、結構低いところにあると思うんです、はい、この辺というのは、まあ、今徐々に少しずつ変わっているというような認識でよろしいでしょうか。
そういうふうに考えていただいて結構です。かなり力を入れてやっています。
分かりました。と2点目、ゾフルーザなんですけれども、これ、いろいろなその受診の抑制というのは影響が出たらよく理解できたんですけれども、まあ、これ今、昨今、ちょっといろいろな会社がいろんなことを言っているので、それについてちょっとコメントをいただければと思います。ロッシュに関しては、ゾフルーザかなり期待しておりまして、彼らはコンファレンスコールで言ったのは、欧州では、まあ、今まで風邪だと思ってて、全く薬なんて処方しなかったんですけど、いきなりコロナウイルスが蔓延してから、やはりインフルエンザのこの、特に、まあ、今家族内電波の試験やってますよね、まあ、24時間でこういったインフルエンザのバイラスシェリングが1000分の1になるって非常に大きいよということを説明したら、やっと当局が分かっていただいたということもありますので、ちょっとこの辺少し欧州とかで追い風になるのかなと。と一方でサノフィのコンファレンスコール聞いてますと、まあ、インフルエンザのワクチンめちゃくちゃ増産して、まあ、今年はめちゃ売れるというような話を GSK もしてると思うんですけど、この辺でまあやはり予防投与を受けている人多いと、そのゾフルーザへの影響ってどうなのかなと。あとコロナウイルスとインフルエンザってこれ結局同じ期間、上期間で育ちますので、同じ資源を取り合うということを考えると、インフルエンザがコロナに負けてしまうんじゃないかなと今でも思っているんです。この辺についてコメントいただけますでしょうか。
まずヨーロッパにおけるゾフルーザの可能性という点なんですけれども、それはおっしゃる通り、これまでヨーロッパですと、そもそも今日行きたいといっても病院に今日行くことができない、まあ、そういう状態でしたので、まあ、当然ながらインフルエンザの処方の機会というのはもうほとんどないで、まあ、家で寝ててくださいというのが現状だったと。ただそれがコロナの影響も含めてオンライン診療がもうこれからの特にヨーロッパの方では非常に盛んになっていくだろうということも想定されますので、まあ、そうすると、まあ、そこで、処方をする機会というのはやはり出てくるだろうというふうには考えていますので、ヨーロッパではこれから市場ができる可能性はあるだろうというふうに思っています。でその際にインフルエンザのワクチンを接種したからどうかということなんですが、実際に臨床試験をやっておりました身からしますと、インフルエンザワクチンを打ってるか打ってないかというのは実際にはほとんど影響をしていないというふうに考えてまして、現在のインフルエンザワクチンのレベルですと、インフルエンザの罹患に対してはあまり影響はない、まあ、重症化に関してはもう抑えるかもしれない、まあ、そこの期待があるので、インフルエンザワクチンは使われているというふうに認識はしておりますので、発症そのものを抑える効果というのはあまりないだろうというふうに考えており、その影響は少ないというふうに見ています。でコロナとインフルエンザウイルスの共感染した場合にどうかということなんですが、確かに最初ウーハンではその共感染の報告はゼロだったんですが、チンタオのデータというのがちょっと別途ありまして、まあ、そこで見てみますと非常に面白いことに、まあ、母数としては数十例、60例ぐらいのデータだったんですけれども、実は半分以上の方でインフルエンザ B で、また半分弱の方でインフルエンザ A との共感染が認められたという報告が得られていますので、一時その競合すると、まあ、コロナの方が優位になるのではないかという話もあったんですが、まあ、やはりそれはシーズンのこう重なり具合の関係だったのではないかなという、まあ、そういう考え方もあるというふうに思っておりまして、ちょっとそういうデータを今他でも探しているところです。ですから現時点では共感染は一応起こりうるという前提でおります。
分かりました。と3点目のコロナウイルスのワクチンについてなんですけれども、これおっしゃった通りサノフィのベッグスの、プラットフォームと全く同じもの、 UMN はほぼ同じものが UMN ファンを持っていらっしゃるんですけど、やっぱり問題は多分生産設備でございまして、 秋田工場で ですと600リットル ×3、これインフルエンザ4価で数十万人だったものが1価で、まあ、200万人ぐらいで、アジバントでこれをさらにどれだけ広げられるかっていうことでございますので、正直こう日本全体をサプライするには到底足りないと。で、まあ、2つ考えがあるんですが、これユニジェンって昔 UMN ファーマの子会社がありましたけれども、今アピという会社の子会社ですが、ここ1万8000リットルのワーキングボリュームの釜を持っている。これまあ2機あるはずなので、ただこれサノフィ とインフルエンザのワクチンで契約していますので、まあ、そこのところがどうなっているのかよくわからないんですけど、ここで生産するという可能性があるのか、あと工場の新たに建てるという必要が出てくる可能性もあるんですけど、その辺について、教えていただけますでしょうか。
非常に答えにくいことをストレートに聞かれると非常に答えにくいんですが、日本全体として今年度動かす可能性のある工場は今高谷さんがおっしゃったところしかないと思っています。で、そこは我々のレーダースクリーンの中には当然入っています。で、そこを使わないとさすがに厳しいと。で、建屋から建てるとどうしても突貫でやっても2年半かかるっていうデータが出てるので、建屋付きで増産は厳しいだろうということで、そこを、まあ、自分たちとしてはどうにか活用するということを、まあ、国なんかとも相談をしながらやっていると、今日はちょっとこの程度しか申し上げられませんが、それを含めての我々の公表だというふうに考えていただいたらと思います。
わかりました。と長くなって申し訳ないです。最後にちょっと確認だけなんですけれども、パイプラインの、
はい、
S648414 に関してはこれ Q4 の POC、 これは間に合うのか、あとこの時点でメカニズム開示されるのか、あと600918なんですけれども、これ今スリープアプニアの、まあ、試験を開始されるということなんですけど、これスリープアプニアを治すのではなくて、それに関連する高血圧、こういったものに、まあ、高血圧およびその他代謝性疾患ですかね、そこのところの効果を見るのかどうかっていう、ちょっとそこら辺を確認したかったんですけど、
8414については今のところ予定通りでございまして、メカニズムもその段階では多分知財が全部カバーできると思うので開示させていただこうとは思っています。スリープアプニアに関しましてはフェーズ 2A の段階で、いわゆるその予後としての心血管系のイベントの発現まで取るのはさすがに難しいと思っていますので、フェーズ 2A の段階ではもう明確にその回数なり何なりが減るかどうかということを、まあ、取って、その後ということになると思います。
わかりました。ありがとうございます。
次のご質問は大和証券橋口様です。それでは橋口様お願いします。
橋口です。よろしくお願いいたします。
はい、こんにちは。
こんにちは。2つあります。1つ目が COVID-19 による売上や費用への影響をどのように考えていらっしゃるかということを教えてください。感染症以外の薬に関しては、どのような影響があるというふうにお考えかということと、販売など、まあ、いろんなやり方をこの機会に変えていくことをいろいろご紹介いただきましたけれども、それが費用にどういったプラスマイナスの影響があるかっていうのをご紹介いただけますでしょうか。
はい、橋口さん、今その説明が良くなかったのかもしれませんけど、それは随分社内的に検討した上で含めたつもりでございますので、各品目ごとにその COVID がどのぐらいまで続いてどういう影響があるかということも、まあ、それなりに考えた上で、費用の面、それから売上の面の両方について現時点ではインコーポレートした数字というふうに、解釈していただければと思います。
単身の5ページに業績予想には新型コロナウイルス感染症の影響を反映しておりませんって書いてるんですけど、これは間違いですか。
まあ、自分たちなりにですね、考えたつもりではあるんですが、それ全部インコーポレートしちゃってると書くとですね、それ以外が起こった時に怒られるので、そう書いたということで、すいませんがご勘弁いただければと思います。
わかりました。はい、2点目がクレストールのロイヤリティについてなんですけれど、来期はどのように考えればいいんでしょうか。
先ほど説明ありましたように、ロイヤリティにつきましては従来の枠組みのところは2020年の12月末でわかります。それ以降につきましてはクレストールの売上に応じて多少は入ってくるという予定になっております。
ただ その計算ですと、今回御社がお示しいただいたご計画の数字、第4四半期がなんかほとんどないように見えるんですけれど、つまり来期は通年で見ると今期と比べて、かなりの減益要因になるような気がするんですけど、そういう理解で正しいんでしょうか。
それは正しいです。最高入っても10億円とか20億円とかそれぐらいで、それ以上入る予定はございません。
それ来期ですね、
21年度以降です。はい、
分かりました。以上です。ありがとうございました。は
い、次のご質問は三菱 UFJ モルガンスタンレー証券若尾様です。それでは若尾様お願いします。
三菱の若尾です。ご質問ありがとうございました。
こんにちは。
こんにちは。一つ目がコロナのワクチン、予防ワクチンについて開発スケジュールをもう少し詳しく教えてください。メディアなんかを見ておりますと、20年度内の限定的な提供も考えていらっしゃるということだったと思うんですが、一方で今回のご説明では、今年中に臨床試験入りされるということだったと思いますが、そうしますと今年中に臨床試験入りして、そのフェーズ1なのか分かりませんけれども、その結果で、1、3月のどこかで限定的な使用を目指していくという考え方でいいのかどうかというのと、あとこちらのコロナのワクチンの収益へのインパクトというのはちょっと考え方を教えていただきたいのですが、最初のその限定的な使用に関してはさほど数量が見込めないだろうと考えますと、その本格的な増産、生産体制も整ってから来期以降の方が、そのコロナの、流行具合にもよると思いますけれども、業績インパクトとしては来期以降本格的に入ってくるというふうに考えてもよろしいですか。
はい、スケジュールについては若尾さんがおっしゃった通りが今我々の考え方でございます。毎日澤田も私もいろんな人のお尻叩いているので、なんとか加速したいというふうには思っておりますが、現時点で申し上げられることは若尾さんがおっしゃった通りでございます。収益面につきましても、基本的には1000万人分を 1、3月で提供するというのがスケジュール的に間に合わないとは思っておりますので、限定的にちょうど、新型インフルエンザ PDM09 の時にやったように、まず医療関係者で特に診療されるような方を中心に、まずその優先順位を国の方でつけていただいて、接種をしていって、なおかつ増産が間に合えばそれに対してということでございますので、貢献がないとは思っておりませんが、本格的な貢献というふうにおっしゃるんであれば来期以降というのは現実的だと思います。
分かりました。あとこちらに関しては、数量が出れば利益が出るという理解をしておいてもよろしいですか。なので海外見ていたりするとノンプロフィタブルにやられる会社さんもいらっしゃるようですけれども、基本的に数量出ればきちんとお金も入ってくるって、そういう理解をしておいてよろしいですか。
はい、国との交渉もゼロではないですけれども、私どもとすると、最低でもインフルエンザワクチンの収益率以上は我々として見込めるという、そういった事業だとは思っております。
わかりました。あと今回このコロナの話もあり、ワクチンの続きの質問なんですけれども、この UMN のこのベブスを使った次のターゲットっていうのは、どういったものになってくるかっていうのを、もし可能であれば教えていただきたいのですが、説明ではもともとインフルに注力されていて、今回コロナの話が出てきたので、そちらに注力していくということだったんですが、このコロナに伴ってその、最初の製品に出てくる可能性もありますし、設備投資なんかもしっかりされると思いますので、生産体制も整うと思うんですが、そのコロナの次と考えた場合はどういったところがターゲットになってくるのでしょうか。
はい、今のところコロナインフルが具体的な製品として見えているということではございますが、インフルがそうであるようにですね、コロナも例えば変異が起こらないという保証も全くないので、今回の COVID-19 にその対するワクチンを作ればですね、それで終わりという話で本当にいいんだろうかということもあってですね、呼吸器系のそのウイルスをどう対応するのかっていうのも考えつつ、 もともとはですね、ロタとかノロとか、そういったその新しい形のワクチンも行いたいというのを、まあ、視野に入れて、UMN を我々の傘下に入ってもらったんですが、そっちに手回らないぐらいいろんなことを考えないといけないのかなということで、今のところ製品ラインナップとして具体的になっているのは、まあ、コロナでありインフルなんですけれども、それをどのように拡大していくのか、さっき言ったようなロタとかそういうのにこう拡大できる余裕ができるのかどうかをちょっと見極めているというのが正直なところです。
わかりました。ありがとうございます。最後にティトラーの話なんですけれども、先ほどのご説明ですと、はい、次フェーズ2というお話も出てきたかと思うんですが、はい、現時点でこちらのテトラーとどういった今後アライアンスで組んでいかれるかというのと、まあ、次のちょっと臨床試験の考え方を教えてください。
はい、会社と会社との関係については今話し合いを続けておりますので、まあ、開示できる情報になり次第開示させていただきますが、フェーズ2に関してはですね、ちょっと日本でじっくり見たいっていうのが正直なところなので、ほぼ同じようなプロトコルになると思いますけれども、期間でありますとか、プラセボコントロールのやり方であるとか、そういったことをちょっとじっくり見させてほしいと、いう意味でフェーズ2をもう一遍やりたいということでございます。
わかりました。まあ、そうしますと、本社のこのテトラの薬に対する味覚、ポテンシャルに対してはあんまり変わらずで、まあ、そのデータに関してちょっと見えにくい部分があるので、自社でやり直して、もう一回再検討していくって、そういうふうに考えておけばよろしいですかね。
その通りでございます。
はい、わかりました。ありがとうございます。以上です。
ありがとうございます。
次のご質問は、モルガンスタンレー MUFG 証券、村岡様です。それでは村岡様、お願いします。
もしもし、モルガンスタンレー村岡です。よろしくお願いします。ちょっとコロナのワクチンの件で繰り返しで恐縮なんですが、そもそもこの、これから始まって、1、3月にもしかしたら限定使用するときの認可の形態とか認可に必要なデータっていうのは基本的にヘルシーボランティアに 1、2回投与して抗体価が上昇したことを確認すればおそらくクリアってことで よろしいんでしょうか。たまに言われる本当は弱毒化ウイルスとか投与して証明しなきゃいけないんじゃないのみたいな意見もあると思うんですけど、どういったデータを作ることになるんでしょうか。
今の村岡さんがおっしゃったのが我々の今 の考え方です。もちろんそのいろいろ出来上がっている抗体の中で、きちっとその中和抗体なのかどうかっていうことをどう確認していくのかっていうのは、まあ、我々今やってるところですけれども、それは考えないといけないと思いますが、基本的にはおっしゃられますように1回ないし2回投与してきちっと抗体ができてとこういうことを、まあ、見るというのが我々がまあ、限定的、例えばその条件付き承認になるのかはともかくとしてですね、アプローチをしたい。医師会の横倉先生なんかも明確にオリンピックやるんだったらちゃんとワクチン作ってくれよなっていうふうにおっしゃっておられるように、やはり来年度にかけてこの国で行われるいろんなイベントのためにはワクチンが求められているというふうに認識をしておりますので、まあ、そこは政府ともあるいは先生方とも相談をしながら進めたいと思っておりますが、くどいようですけども、基本的には村岡さんがおっしゃった形で考えています。
わかりました。あとその先ほどこれの収益性の話でインフルワクチンくらいの収益率はっておっしゃり方されたんですが、まあ、値段の話を単価の話を今するのは早すぎる気もするのですが、例えば治療薬のアビガンの政府備蓄ってちょうど1人1万円ぐらいになってるんですが、予算、政府予算見るとそれぐらいの単価が期待できるのか、さすがに予防なのでもう少し安くなるのか、何かちょっと考え方のロジックを教えていただけませんでしょうか。
まだ本当に何も話してないので完全に雲をつかむような話なんですが、今村岡さんがおっしゃったような数字っていうのは普通のスターティングポイントとしてはおかしくないとは思っています。
わかりました。最後いくだけすみません。P&の件が、6、7月にまとまるとすると、次のファーストクォーターの8月の時には、この今の業績予想に若干修正が加わる可能性はあると思っておい、頭の隅っこに入れておいた方がいいんでしょうか。
それを目指しています。悪くとも 中間期というか11月にはまるまる下半期が分かるので、ただまあうまくその予算化ができれば8月の第一四半期の決算の時にまあそれが含められればいいなと思っています。
わかりました、以上です、ありがとうございます。
ありがとうございました。
そろそろ終了予定時刻となりましたので、次の方を最後のご質問とさせていただきます。最後のご質問はメリルリンチ日本証券新井様です。それでは新井様お願いします。
もしもし聞こえますでしょうか。
はい、聞こえます、こんにちは、
よろしくお願いします。はい、先ほどの説明の中で BD を今2件考えているというお話があったかと思いますが、これのちょっと詳細について可能な範囲でシェアいただければと思います。そのいわゆるペトロージャーとのなんかクロスアセットで販売するようなものなのか、もしくはなんかそれ以外の、BD を考えているのか、もちろん今話せないこと多いと思うんですけれども、もし何か誤解できるこう方向性があれば、シェアいただけると助かります。
本当に話せなくて申し訳ないんですけども、アメリカ向けが何件かと、日本向けが何件かをやっています。
詳細については控えていますね。
そうですね、はい、
あとコロナワクチンについて簡単にちょっと僕うろ覚えなんですけれども、UMN って確かなんかラブドウイルスが混入するとかなんとかでアテラスと共同開発したときにいろいろこう行ったり来たりしてたと思うんですけれど、今回 その、はい、コロナウイルスワクチンっていうのはそこはクリアできているという認識でいいんですか。
はい、とてもいいポイントでございます、ありがとうございます。実はサノフィーさんがやってらっしゃるフルブロックはですね、まだ SF 細胞を使ってラブドフリーが証明できてない細胞系でグローバルにやっています。私どもはUMN さんが日本でそのラブドフリーを証明しない限り審査しないというふうに PMDA からはっきり言われている関係で、ラブドフリーの別の細胞系を確立しています。それが確立したのを確認した上で我々 UMN さんの買収に動いていますので、グローバルに見てもですね、ベブスで、ある意味で完全にラブドフリーを証明している細胞系っていうのは我々以外持ってないと思っています。
わかりました、ありがとうございます。最後にちょっと、はい、今回の決算とは少し話しそれてしまうかもしれませんが、いわゆるこう、e マーケティングというかこう遠隔侵入とか遠隔診断とかがある中で、2019年の前半に提携したAI 医療機器ベンチャーのアイリス、こういった例えばそのインフルエンザ診断とかってこれからこう、ポストコロナ時代にはよりこうインパクトの大きいというか重要なこう分野だと思うんですけれども、確か御社優先交渉権、こう将来のライセンス契約に関する優先交渉権を持っていたと思うんですけれども、これの考え方について、いわゆるこうこれまでとポストコロナで何か御社の中でこう考え方が変わっているのか、もしあればシェアいただけますでしょうか。
いや全く変わっていません。もともとですね、コロナあるなしに関わらず感染症はオンラインでやるべきだっていうのが澤田も私も信念ですので、つまりインフルエンザであってもですね、非常に苦しい、熱があって関節も痛いのに、なんで家から出てウイルスばらまきながらお医者さんに行ってですね、病院でさらにばらまかなきゃいけないんだろうかっていうのはずっと思ってましたので、自宅で診断できて、で自宅でその判定、その上で、薬が必要なんであれば自宅にデリバーすると、もちろんかかりつけ医の先生がですね、それ以外の基礎疾患を持っていないとかっていうその抑えはいりますけれども、そっちの世の中に絶対なるというのは我々の信念でございますので、そのことはコロナでむしろ確信に変わってるだけの話で、全く見方は変わっていません。
ありがとうございます、以上です。
はい、
ご質問希望者はいらっしゃいません。長川様よろしくお願いいたします。
はい、それでは、以上で質疑応答を終了させていただきます。皆様どうもありがとうございました。
ありがとうございました。